淵沢オリブ教会の皆さん、おはようございます。またライブ配信でご覧になっている方々、おはようございます。お元気でお過ごしでしょうか。今回は私のスケジュール上の問題で、対面ではなくて動画で御言葉をお届けすることになってしまいましたが、お一人お一人に主の恵みが注がれることを祈っています。では一言、まずメッセージの前にお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちはあなたの御言葉によって生きるものです。どうぞ今日も私たちに豊かな霊の糧をお与えください。御言葉によって一人一人が強められ、また主にあって成長することができるように、あなたの証人として、あなたの器として整えられますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。まずはじめに御言葉をお読みします。詩編23編1節から6節までお読みします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの身際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。この詩編23編というのは、おそらく最も多くの方々に愛読され、また暗記されている聖書箇所だと言えると思いますね。主は私の羊飼い。人間は多くの聖書箇所で羊に例えられています。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったと、あの有名なイザヤ書53章6節にもありますが、羊というのは極端に近視眼で迷いやすい動物です。また頑固で愚かな動物だと言われています。放っておくと草を食い尽くし、牧場を汚し放題、たちまち荒れ地にしてしまう。さまざまな病気にかかる。太りすぎて転んで立てない。日差しの強い時はそのままでいると数時間で死んでしまう。 自分の長い毛を踏んで転ぶと立ち上がれない。勝手に出て行って迷ってしまう。このように羊は本当に弱い動物で、また世話を焼かせる動物です。ですから聖書時代において羊飼いの仕事は最低の仕事とされていました。家族が羊を飼っている場合は必ず末っ子が羊の世話をさせられました。ダビデもそうでした。なぜ羊飼いの仕事が嫌われていたかというと、苦労が絶えないからです。羊飼いは1日24時間、暑い日も寒い日も、快晴の時も嵐の時も羊と共にいて、羊の世話をしなければなりません。絶えず見張って外敵から羊を守らなければなりません。とにかく大変な仕事でした。そして苦労が多い割には報いは少ないんです。ですから自分から羊飼いになろうとする人はほとんどいませんでした。家族の事情があって、あるいは経済的な理由があって、仕方なく羊飼いになったんです。こうして羊飼いの仕事が一般的に嫌われていたわけですが、無理やりに羊飼いにさせられていたダビデは、この詩編の中で驚くべきことを言っています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。最低の職業とみなされていた羊飼いの仕事を主なる神が自ら引き受けてくださったと言います。頑固で迷いやすい愚かな私たちですが、主なる神様の目から見て可愛くて仕方がありません。そうです、羊を愛しているからこそ喜んでその世話の責任を引き受けてくださるんです。主なる神様の世話を受けている者は、私は乏しいことがありませんと告白できます。リビングバイブルには、必要なものは皆与えてくださいますとあります。主が与えてくださるものを一つずつ見ていきますが、安らぎ、癒し、導き、守り、食べ物、そして住む家です。二節をもう一度お読みします。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの身際に伴われます。羊は相当神経質な動物です。横たわって休むということがなかなかできません。特に狼などの外敵が襲ってくることに対する恐れがあると落ち着きません。また他の羊との摩擦があったり、あるいはお腹が空いていたり、喉が渇いたりすると絶対に休まりません。ですから良い羊飼いは羊がゆっくり休める場所に 羊を連れて行きます。それが緑の牧場であり憩いの右輪です。羊飼いとゆっくり交わりを持つ場所です。私たちも羊のようにさまざまなことを恐れたり心配したり落ち着きを失ったり、また自分の知恵だけで問題を解決しようとする愚かなものですが、私たちにとって何よりも必要なのは静まって主の御声に耳を傾けることです。主にあって憩うことです。それは主の足元に座り主の御言葉を聞いていたマリアの姿です。ルカの福音書10章にあるおなじみの話ですが、マリアとマルタは自分たちの家に主を招きました。そしてマルタは主をもてなすために忙しく走り回っていましたが、一方のマリアはただ何の仕事もせずに主の御言葉に耳を傾けていました。マルタも取った行動とマリアの取った行動とどちらが難しいのでしょうか。多くの人にとって何もせずに主の前にひれ伏すことの方が難しいんです。忙しく飛び回っている方が楽なんです。もちろん主のための奉仕も尊いものです。しかしまず主の前にひれ伏して御言葉によって養われ平安を得なければどんなに働いても空回りすることになってしまう可能性があるんです。そもそも私たちが主の前に静まることをせず忙しく走り回るのは自分の存在価値を証明する必要があると感じているからではないでしょうか。私はこんなに働いています、こんなに頑張っています、だから私を生きていく資格のあるものと認めてくださいと周りの人々にもまた神様にもアピールしてるんです。しかし羊は何にもしなくても羊飼いに愛されています。羊がそこにいるだけで羊飼いは嬉しいんです。まず羊飼いなる主の愛を信じて主との交わりによって主にあって憩うことを求めましょう。良い羊飼いは必ず平安を与えてくださいます。人間的な力で頑張る前にまず主に信頼して主に委ねるようにしましょう。ここから羊飼いと共に歩む人生がスタートするんです。もし今私たちに平安がないなら、もしいつもイライラしているなら、あるいは心が満たされていないように感じるなら、それは 主の前に十分に静まっていないからです。私たちはもっともっと自分の羊飼いを知るべきです。主は優しい愛の心と力強い御手を持って導いてくださり、守ってくださり、必要を満たしてくださる素晴らしい牧者です。この牧者が共におられるなら何の心配もいりません。3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。この生き返らせると訳されているヘブル語は、悔い改めに導くとも訳せる言葉ですが、羊の習性を知るとその深い意味が分かってきます。羊は寝場所として地面の丸いくぼみを好みます。しかしそこに寝転んでも寝返りを打ったりすると足を宙に上げたまま立てなくなってしまうことがあります。そうするとますます焦って足をバタバタさせながら立とうとしますが、どんどん体力が消耗します。結局最後に体内にガスがたまり、足の方に血液が流れなくなり、数時間で死んでしまうんです。またこの間テレビで見たんですけれども、羊が知らない人に突然声をかけられるとびっくりして転んで硬直状態に、足を上に上げていく硬直状態になってしまう、そういうことがあるようですが、とにかく救われる方法はただ一つ、羊飼いに拾い上げてもらって再び立たせてもらうことです。そうして羊は生き返らせられるわけです。私たちも自分で墓穴を掘ってお手上げ状態になってしまうことがあります。もう立ち上がれないと思うほど傷ついてしまうこともあると思いますが、主が私たちの魂を生き返らせてくださいます。傷を癒してくださり、元気づけてくださり、再び健康な状態に戻してくださいます。数年前のことですが、いろいろなことがあって深い挫折感を味わいました。自分でどうすることもできないほど落ち込んでしまったんですが、ある日主の前に出て祈ったり静まったりしていると、ある聖句がはっきりと心に響いてきました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。 しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この御言葉によって励まされて再び立ち上がることができたんです。主は私の魂を生き返らせるとダビデは歌っています。今日落ち込んでいる方はいらっしゃいませんか。羊飼いなるイエス様に SOS を出しましょう。きっと滅びの穴から引き上げてくださるはずです。大切な羊を見捨てるはずはありません。この3節の後半を見ますと、皆のゆえに私を義の道に導かれますとあります。まず皆のゆえに、あるいは新改訳聖書の第3版では皆のためにという言葉が使われていますけれども、この言葉に注目していただきたいと思います。神の皆というのは神の性格あるいは本質を示しています。主が羊を義の道に導かれるのは皆のためです。つまりご自分の本質、ご自分の愛、力、知恵などを表すために導いてくださるんです。こうして神様はご自分の皆、ご自分の栄光を羊に託していると言えます。羊によって皆が全世界に知れ渡るようになるということです。愚かで弱い羊のためにそのようなことを計画されるのは随分無謀で危険なことだという考え方もできると思いますが、羊飼いがそばを歩いている以上大丈夫です。弱い羊だからこそ羊飼いの力がいよいよ顕著に現れるんです。義の道とは正しい道、御心にかなった道です。ですから羊にとっては最高の道です。羊は冬の間は低地で過ごし、夏は高地に移動します。その時羊飼いが先頭に立って羊を導くのですが、羊飼いは地理を知り尽くしています。また羊の状態を見極めながら道を選びます。太っている羊がいて贅肉を落とす必要があると判断すれば厳しい道を選ぶかもしれません。弱っているものがあれば楽な道に、無理のないペースで群れを移動させるでしょう。言うまでもなく羊は羊飼いの判断を疑うことはしません。羊飼いを 信頼しているので、ついていくだけです。私の羊は私の声を聞き分けます、と主は言われました。日常生活の中でいろんな声が私たちの耳に入ってきますね。人の声、自分の理性の声、また時にはサタンの声ですが、多くの声が響く中で私たちは羊飼いの声を聞き分けられるようにならなければなりません。そしてそのために肝心なのは、日々主の前に静まって祈り、御言葉を読むことです。またいろんな可能性を考えたり、情報を集めたり、信頼できる兄弟または姉妹に相談することも助けになりますが、この道しかないという確信に至ったら具体的な行動を起こせばいいと思います。しかしこれが主の声だという確信がない場合、行動を起こさずに主の御心が明らかにされることを待つべきです。いずれにしても日々、主よ、あなたの御心がなりますようにと心から祈るならば、きっと義の道に導かれるはずです。4節、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。二節にあるように、羊飼いなる主は緑の牧場や憩いの身際に私たちを導かれます。非常に気持ちの良い場所です。また三節にあったように、義の道に導いてくださいます。したがって羊は安心してどこまでも羊飼いについていきます。しかし羊が導かれる道のすべてが楽な道だとは限りません。死の影の谷を歩かなければならないこともあるのです。この死の影の谷というのは、文字通りには暗黒の谷間ということで、狭く険しく見通しのきかない場所です。また通常、死の影の谷を歩くという表現は、人がいよいよ死を迎えてこの世からあの世へと移動する時のことを表しているとされています。確かにそのような意味もありますが、死と背中合わせになった危険な状況を指しているとも考えられます。夏になる前に羊は低地から高地へと移動します。その時谷間を通っていかなければならないわけですが、その谷間から突然野獣が襲ってくることもあるし、また羊が谷間に落ちる可能性もあります。 ですから本来羊にとっては死の影の谷はできれば避けたいところですが、たとえそのような危険な場所に導かれたとしても、私は災いを恐れませんとダビデは歌っています。自分の身に被害が及ぶことはない、損害を被ることはないと言っています。そのように断言できるのはなぜなのでしょうか。あなたが共におられますから。羊飼いがそばを歩いているから、羊飼いが先頭に立って導いてくださるから、何の心配もいらないと言っている。私はあなたと共にいる。これは聖書の中で何度も繰り返されている約束であり、すべての時代の生徒たちに大きな慰めを与えた御言葉です。この約束をしっかりと握っている者は災いを恐れません。共におられる主は二つのものを持っているとダビデは言っています。鞭と杖です。鞭、ヘブル語のシェベトというのは、先に鉄の金具のついた棍棒でライオンやオオカミを追い払うために用いられたものです。主なる神様も鞭を持っておられます。それは御言葉に従わない国々を打つための力、あるいは権威です。私たちの羊飼いなる主は正義を持って国々を支配しておられます。またその力強い御手を持ってご自分の民に危害を加えようとする者に罰を与えられます。主が大きな鞭を持っておられることを覚えるときに、私たちは慰められます。さらに羊飼いは杖を持っています。この杖、ヘブル語のマシュエインというのは、曲がった絵のついた杖で羊を数えたり穴から引き上げたり群れと違う方向に進もうとするものを引き戻したりするために使われたものです。まあ、こういう感じのものですけども、ただ羊飼いが使うのはもうちょっと長いものですけども、主なる神様もこの杖を持っておられます。御言葉を持って私たちを穴から引き上げたり懲らしめたり、間違った道から引き戻したり軌道修正をさせたりしてくださいます。ここで一つ別の御言葉、ミカ書の7章の14節をちょっとお読みしたいと思います。こうあります。どうかあなたの杖であなたの民を、あなたの譲りの群れを牧してください。彼らは林の中、果樹園の中に一人 離れて住んでいます。どうか彼らが昔の日のようにバシャンとギルアデで草をはむようにしてください。林とか果樹園は羊のいるべきところではありません。羊は本来なら林や果樹園に何の用もありません。その中に羊の必要とするものは何一つないんです。しかし愚かな羊は林の中に何があるのかな、果樹園の美味しそうな果物はどんな味がするんだろうと興味を持って一人で林や果樹園の中に入っていってしまうことがあります。極めて危険なことですが、常に羊を見守っている羊飼いは自分の杖を持って羊を引き戻します。同じように主は今も御言葉を持って迷いやすい私たちを正しい道に引き戻してくださいます。こんな感じでしょうかね。私たちはしばしば世のものに興味を持ったり危ない場所に足を踏み入れてみたくなったり神様の群れから離れて単独行動を取ったりすることがあるのではないでしょうか。自分では大丈夫だと思っていますが危険な試みです。またそのつもりでなくても御心に反する決断や判断をすることもあります。自分の弱さを知っている者はいつもそのような不安を抱えていますが、羊飼いなる主は必ず御言葉を持って脇道にそれた私たちを引き戻してくださいます。詩編23編5節、私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。羊飼いは羊のために豊かな食卓を用意するとダビデは歌っています。アラビアの砂漠の民にとって住居の幕屋は聖なる逃れの場となると言われます。逃亡者が追跡の手を逃れて幕屋の網にでも手をかけて私はあなたのところに逃れてきたと救いを求めるならば、追跡者がすぐそばに迫っていても3日と4時間の猶予が与えられるということです。そして主人のもてなしを受けるにふさわしい人物であれば永久に保護が与えられるんです。これと同じように主の守りは敵の前で平然と食事ができるほど安全確実です。言うまでもなく私たちの場合この食卓は御言葉による霊的な養いを指しています。主と交わるとき必ず豊かな 霊的食事が備えられます。御言葉によって必要な恵み、力、知恵、励ましが与えられます。ただその時大切なのは、好き嫌いなく出されたものを感謝していただくことです。御言葉に対してアーメンと応答することです。さらにダビデは、私の頭に香油を注いでくださいますと言っていますが、この香油というのは羊の傷を癒し、また虫から守るために塗られたものです。慰め主なる聖霊の働きを象徴していると言えると思います。私の杯は溢れています。この杯は主人から客に回されるもので、歓迎と親密さを表します。また杯は人生を意味するものですが、それが溢れるということは、人生が常に恵みで満たされるということです。リビングバイブルには、まるで溢れんばかりの祝福ですと書かれています。はい、6節です。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。最初に、誠にという言葉がありますが、私の英語の聖書、また口語訳聖書は必ずとなっています。その方が、分かりやすいと思いますが、慈しみとは、良いことという意味で、健康や経済的な必要が備えられることと考えることができます。恵みとは神様の愛と守りの実感です。その慈しみと恵みが追ってくるとダビデは言っています。つまり主の慈しみと恵みから逃げたくても逃げられないということです。私の先祖が17世紀から19世紀にかけてアメリカのバージニア州で奴隷を所有していました。そのことを知ったのは数年前のことですが、どういうわけか昔からアメリカにおける奴隷問題に関心があって、奴隷の自叙伝をたくさん読みました。哀れな奴隷たちは朝から晩までこき使われました。動物以下の扱いです。そこで多くの奴隷たちは逃亡を試みました。ところが、ほとんど失敗しています。それは主人には秘密兵器があったからです。それは鋭い嗅覚を持つ狩り用の犬です。一度逃げた奴隷の匂いのついたものを嗅ぐと、犬はどこまでもどこまでも奴隷を追いかけます。奴隷を捕まえるまで決して諦めないです。 この聖句を読むときに私はその奴隷を追跡する犬たちのことをイメージします。慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。絶対に逃げられません。だからこそ今のうちに降参した方が、主の慈しみと恵みを素直に受け入れた方が賢い判断です。あなたも羊飼いなるイエス様に深く愛されている事実を受け入れてください。意地を張って心を頑なに閉ざし、逃げ回ることはないんです。最後にダビデは、私はいつまでも主の家に住まいますと言っています。この箇所は、私の休息場は主の家にある、あるいは私の戻る場は主の家であるとも訳すことができます。良い羊飼いは羊のために、家も備えています。羊は絶えず、移動する動物ですが、最終的に帰ってこられる場所があります。私の父の家には住まいがたくさんあります。あなた方のために私は場所を備えに行くのですと、イエス様も約束してくださっています。羊と同じように私たちも霊的な意味においてかなりの近視眼です。未来を見据えることのできない、目の前のことしかわからないものですが、そのような私たちのために未来に関する明白な約束が与えられていることは、心の大きな支えになります。20世紀の初め頃の話ですが、ある有名な牧師がニューヨークから大型客船に乗ってヨーロッパに行きました。そしてヨーロッパの各都市で政界を思ったんですが、その一つ一つが素晴らしく祝福されて、多くの人々が主の恵みを受けました。いよいよ集会のその過酷なスケジュールを終えてアメリカに帰ることになりましたが、船の中で牧師は考えました。ニューヨークのクリスチャンたちはヨーロッパのリバイバル政界の噂を聞いてるだろうから、きっと港まで迎えに来てくれるだろう。そして主が成してくださった御業を一緒に喜んでくれるだろう。港に着くと大勢の人々が集まっていました。ブラスバンドの人たちもいました。みんな手を振ったり、大きな声で叫んだりしています。牧師は思っていた以上の出迎えに感動しました。しかし、次第にこの人々が自分を迎えに来たのではないということに気づきました。たまたまアフリカのサファリ旅行から帰るテディ・ルーズベルト元大統領が同じ船に乗っていたんです。がっかりした牧師は電車に乗り換えました。そして電車の中で彼は思いました。 教会の人たちはきっと駅まで迎えに来てくれるだろう。そうだ、みんな駅で待っているに違いない。駅に着いてみると、やはりたくさんの人々が集まっていました。ブラスバンドの人たちも並んでいました。ところが、わからなかったのは牧師ばかりで、また大統領が同じ電車に乗っていて、同じ駅で降りることになっていました。そうです。人々はルーズベルト元大統領を迎えに来ていたんです。牧師は一人で自分の家に向かって歩き始めました。重いスーツケースを持って、すでに暗くなっていた街の中を歩きながら、彼は祈りました。神様、これは不公平ではありませんか。人々はサファリ旅行から帰ってきた人のために大勢で迎えに来るのに、主の御用のためにヨーロッパまで行ってきた私を迎える人は一人もいません。故郷に帰っても何の出迎えもないのは寂しすぎるのではありませんか。こうして泣きながら祈っていると、聖霊の声が彼の心に響いてきました。我が子よ、あなたはまだ故郷に帰っているわけでは、我が子よ、あなたはまだ自分の故郷に帰っているわけではない。そうです。私たちはまだ故郷には帰っていません。私たちの故郷は天国です。この世にあっては私たちを迎えに来てくれる人はいないかもしれません。私たちの労は期待していたほど報われないかもしれません。しかし、それは天に帰るまでの話です。天の故郷に帰ったら、イエス様からしぼむことのない栄光の冠が受けられるし、大きな家に迎えられるはずです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。一緒に羊飼いなるイエス様を見上げていきましょう。お祈りします。愛する主よ、あなたが私たちの良き羊飼いとして私たちの先頭に立って導いてくださり、守ってくださり、必要なものを備えてくださることを感謝いたします。どうか私たちがいつもあなたが共におられることを覚えて、平安な毎日を送ることができますようお願いいたします。主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。